今朝の説教の結論は、ルカ福音書の12章の最初の言葉、49節の言葉、私が来たのは地上に火を通するためである。この言葉の意味するところを今朝聖書から聞いていきたいのであります。イエス・キリストは毒にもならず薬にもならないような気休めの道徳家、あるいは宗教家ではなかった。キリストは天上から地上に火をもたらした、そう聖書は言っている。キリストは地上の人間の心の中にある思いを暴いて、人間を立ち上がらせたり倒れさせたりする、そのような力を持った方としてこの地上に来られた。ルカ福音書の初めの方で、幼子イエスを抱いてエルサレムの宮に入場した時のことが記されております。母マリアがイエス、幼子イエスを抱いていた。その時老シメオンがこの幼子イエスと出会い、イエスを腕に抱きこう予言した。この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせるためにと定められています。このシメオンの予言が成就していく、その第一歩が今日私たちに与えられた聖書であります。イエス・キリストが地上で病気や苦しみや悪霊に悩んでいる多くの人々に癒しを施し、大勢の盲人を見えるようにしている、そのような事態が起こったときに、あの男は、あのナザレのイエスは、悪霊の頭ベルゼブルの力によって悪霊を追い出しているんだ、そう批判する者がいた。あれは聖者でも何でもない、悪霊の頭だ、そう批判したのであります。立法学者やパリサイ人は激しい敵意を抱き、いろいろの問題でイエスに質問を浴びせ始め、何か言葉尻を捉えようと狙っていた。これは11章の53節に書いた。これに対してイエスは今日の冒頭の言葉、私が来たのは天上から地上に火を通ずるために来たと言ったんであります。その火がすでに燃え上がっていたらどんなに良かっただろうかと言われ、イエスは言われた。この火はまだ燃え始まったばかりであった。ある聖書はこう訳しております。ああ、この仕事がもうすでに終わっていたらよかったのに、しかし私には恐ろしいバプテスマが洗礼が待っている。それが成し遂げられるまでどんなに苦しい思いをすることだろう。これはリビングバイブルの訳であります。バプテスマのヨハネは、主イエスにヨルダン川で洗礼を授けた人物でありました。そのバプテスマのヨハネがこう言っております。私は、これは3章の16節であります。ルカ伝。私はあなたたちに水で洗礼を授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。その方は聖霊と火であなた方に洗礼をお授けになる。そうなるだろうとバプテスマのヨハネは予言していた。 バプテスマのヨハネは自分が行っていたヨルダン川で悔い改めの水の洗礼をバプテスマのヨハネは行っていた。これに対して私の後から来るイエス・キリストは水ではなく聖霊と火による洗礼を行うだろうと言ったんです。ここで聖霊と火という言葉が並んで使われておりますね。バプテスマのヨハネはそう言ったと書いてあるんですね。ある方はこういう解説をしております。聖書において聖霊と火は密接な関係がある。二つの言葉が一つの意味を表しているという言葉ですね。そして後にある言葉が前にある言葉への修飾と考えることができる。後にある言葉が前にある言葉を修飾してるんだ。聖霊と火って言ったらば、火のような聖霊、火に値するような聖霊と、そういう意味だという解釈であります。カルバンなどが指摘するように、火という言葉は修飾語として加えられている、霊にかかっているんだ。主体は聖霊ということなんだということですよね。それを聖霊の言うことを表すために、火のような、聖霊と火という言葉で表しているわけですね。それが聖書の使い方であります。ですから聖霊を表す内容はたくさんあると思うんですよ、ね。で、ここでは聖霊を火という言葉で代表させているわけですよね。じゃあ火とは一体何なんだ。火は水よりも圧倒的に強い洗浄力を持っている。水も確かに我々は経験しますように、洗濯物を水で洗ってます。しかし水で洗えないようなものもあるに違いない。そういう場合はそれを火で洗うというふうに言うんだ。例えばカビは、旧約聖書のレビ記にはカビは最初水で洗う。落ちるものも確かにある。しかし落ちない場合はどうするか。それは火で焼くことに、焼くようにと命じられていた。火による清め、水による洗礼ではなくて、これがバプテスマのヨハネが行ってた洗礼ですね。バプテスマの水の洗礼です。我々の教会でも水を持って洗礼を行いますよね。象徴してますよね。しかしその内容は何か。水で洗うのじゃないんですよ。その内容は火によって清められていくということを表しているんだということです。そのことがなければ単なるお風呂に入ることじゃないですか。洗礼はそんなものとは全く違うんだということを我々は知らなければならない。それが聖霊と水という、聖霊と火ということです。言葉が使われている理由であります。火はすべてを焼き尽くし、滅ぼしていく力を持っている。ここでヨハネは、上から来る水よりもはるかに強い火、そのような神の聖霊によって、人は初めて新しくなることができるんだ、そういう意味だよ。キリストはそこで、私が来たのは地上に天からの火をもたらすためであると言われたんであります。火のような聖霊というのは一体どういうことなんだろうか。確かに我々がよく知ってますように、使徒言行録の第二章にこう書いてある。聖霊の約束があって、そして聖霊降臨の出来事が表す中で、 炎のような舌が一人一人の上にとどまったという表現がある。炎のような舌、今舌っていうのは言葉のことを表しておりますけれども、最初の方の炎のようなと言ってるところに注目したい。それは火を表してますよね。火のような上から来る精霊が一人一人の上にとどまったんだと、一人一人に精霊が来たんだということを言ってるわけですよ。火は圧倒的に滅ぼし尽くす、焼き尽くすということの象徴であります。いろんな意味があるかもしれませんが、火はそういうものだ。火は全てのものを焼き尽くしていくという性質を持っている。それが第一の意味だと思います。水の洗礼が人間の表面的な、外面的な水の洗い、そのことを表すのに対して、精霊は、火は人間の隠れたる部分、水で洗うこともできない人間の内面の汚れ、内面の罪、内面のその汚れを洗うためには水ではできないということですよ。水で洗うのはあくまでも象徴です。本当にそこで働いているのは神の精霊、火のような精霊が働かなければ洗礼は意味がないじゃないですか。あ、今日私は洗礼を受けてきました。水を頭からかけられました。そんなことじゃないってわけじゃないですか。本当に洗礼を受けるということは、人間の内面の外側では洗うことので、人間の手では洗うことのできないような、そういう内面の奥底まできれいにすることができる力こそが精霊だっていうんじゃないですか。それでなければ意味がないですよ。洗礼の意味はないです。精霊は人間の隠れた魂の奥の奥までも極めていく、新しくしていく、そういう力だと。旧約聖書のエレミア書にはこういう言葉がある。13章、クシュ人は皮膚を、まあこれは昔はエチオピア人と書いて、まあ、ちょっと、実際の国の名前をこう挙げて、つまりその皮膚が黒いっていうこと。皮膚を、ヒョウはマダラの皮を変え得ようか。日本人の黄色い皮膚を白くすることができるだろうか。黒人の肌を白くすることができるだろうか。動物のヒョウのあの点々を白くすることができるだろうか。とエレミアも言った。できないだろう。できるんだらやってみろ。できないだろう。そのように悪にならされたお前たちも、正しいものとできるならばなれるだろう。できないじゃないかと言ってるわけですよ、エレミアは。それを可能にするのが、実は人間ではできないんだ。人間の魂の奥深くまで入り込んでいる根源的な、神を否定するような人間の中にある思い、まあそれは罪という言葉で言ったらいいと思う。神学者はそれを現在、もともとのいろんな人間は罪を持ってるけれども、嘘をついた、あ、なんだ、泥棒だか、そういうのが社会の中にいっぱいあると。しかしそういうことは表面に現れた人間の罪です。しかしそのもっと人間の魂の奥深くに入り込んでいる、神を否定しようとする、神を認めようとしない、神に背く そういう人間の姿があるんだ。それをオリジナル、もともと人間にあるような罪の姿、それを原罪という言葉で神学者は言い表した。その言葉はどうでもいいかもしれません。詩篇51編の12節には、神を私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてくださいという言葉があります。これダビデが神に祈った言葉です。ダビデが自らの罪の中で祈った言葉です。ここに創造という言葉があります。新しく確かな霊を私のうちに創造してください。神の御手によって創造してください。神は天と地を作られたあの神の力にと同じ力を持って、私のうちに新しい魂を作ってくださいという祈りだ。つまりそれ以外に人間の収容とか人間の修行とか人間の技とか、そういったもので人間の魂を新しくすることはできないという、そのことを言ってるわけです。人間にはできないんだと。表の反転を変えることができるのか、できないんだとエレミアは言ったんですよ。それと同じだって言ってるわけです。詩篇139編には、神よ私を極め、私の心を知ってください。私を極める、私の魂の奥の奥の奥まで、誰が我々を知ることができるだろうか、人間ができるだろうか。誰もできないですよ、そんなことは。皆さんの心の内を誰が知ることができますか。人間はできませんよ、そんなことは。不可能ですよ。しかし人間の中に何があるのか、人間の根源に何があるのか、それを知ってらっしゃるのはただ神だ。人間の魂は今言ったように人間の努力や人間の精神の修養や修行ではどうにもならず、神の聖霊によって人間の罪が徹底的に焼き滅ぼされる、そして新しく創造されなければ新しくなる道はないんだ。キリストはそのことを明らかにするために、私は天から地に火をもたらすために来たんだと言ったんですよ。このことを捉えなきゃならないですよ、ここでは。そしてさらにキリストは不思議な言葉を言った。しかし私には受けねばならない洗礼があると言ったんですよ。私にはその苦しみがある。これが50節であります。私はどんなに受けねばならない洗礼がある、それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。まだここでキリストは十字架のところに行ってないじゃないですか。始まったばっかりですよ、これ。まだキリストの宣教が、天からまだ火が来たばっかりなんですよ。それが終わってたらどんなにいいだろうか。それが終わるためには、しかしキリスト自身が受けねばならない洗礼があるというふうに言われている。洗礼という言葉はもともとはですね、我々は今これキリスト教で行っている洗礼のことをイメージするかもしれませんけど、もともとのこの言葉はバプテスマという言葉の元になった、バプテゾ。それは何を意味するかっていうと、水にくぐらせるとか、水に浸すとか、水に中に沈めるっていう意味ですよね。ですからここで私には受けねばならない洗礼があるというふうにキリストは言いましたけれども、このところの内容を言うならば、私は水の中に沈めれねばならないんだという、それが元の言葉ですよ。これどういう意味でしょうか。私は水の中に沈められねばならないんだ。 船が水の中に沈められる、それはバプテスマって言うんですよ。学生が教授の質問に答えられないときに、その質問に自分は沈められたって言うんですよ。バプテスマされたって言うんですよ。沈没したって言うんですよ。ここでは神からの命令である十字架の苦しみと死の中にイエスが沈められることを指す。まだここでは十字架という言葉が出てないですね。十字架という言葉が実は、ここのその次の行に書いておきましたけども、イエス様は生前に3回ご自分が地上で十字架を受けられることになるんだということを3回語った、ルカ福音書にもですね、ここで丸1には9章の31節、丸には9章の44節、丸3は3回目は18章の31節に書いている。私は人々に引き渡され殺され、そして殺されていくだろうということを、ご自分の運命、自分に課せられたこれが神からの使命なんだといったことを語りました。3回語った。3回というのは、何回も申し上げてますように、これは仮初めのものではなかったよと。確かにイエス様は語ったよ、嘘ではなかったよ、語ったことは、ということですよ。3回言ったんですから。弟子たちはそれらの意味するところが何であるかを理解できなかったと書いた。まだイエス様の十字架は来てないんじゃないですか。メシアがなんでそんな十字架に苦しまなければならないんだということを、少なくとも12弟子たちはですね、理解できなかったんですよ。そういう概念がなかったからですよ。しかしイエス様はここで言っているように、私はそういうことに、そういう運命にあるんだ、それが神の御心なんだと言ったんです。十字架の死によって、じゃあ何が沈められたのか、どういうことが起こったのか。イエス・キリストの十字架が、つまり水の中に自分は沈められるということでもって何が起こったんだ。それは古き人間の死滅、罪ある人間が滅びること、天からの火、聖霊の働きによって古き人間それ自体が滅んでしまうこと、その働きのためにイエス様は十字架につけねばならなかったんだと言ってるわけです。これがローマ書第6章の4節にこう書いてある。私たちは洗礼によって、これはキリスト教で行われている洗礼のことを当然言ってますよね。キリスト教で行われる洗礼によって、キリストと共に葬られ、私たちはキリストと共に沈められ葬られたのだ、そしてその死に預かるものとなりました。洗礼にはそういうキリストと共に、自分、我々自身も古き人間がそこで死滅するということが起こる。人間の技ではなくて聖霊の働きによってそのことが引き起こされるということが洗礼の意味ですよね。これはパウロが書いてるんです、6章4節で。火の第一の役割はこのように焼き尽くすことである。しかし次に、火は物質を焼いて消滅させるだけではなくて、純粋なものと不純なものとを分離し、洗練、浄化する働きを持っている。これが火の役割の第二の働きですよ。先ほど言ったように、カビを水で洗うと。それで落ちるならそれでいい。落ちないカビはどうするんだ。火で焼け。と書いてある。レビ記に書いてある。そのように、火の役割は次には浄化していく、洗練していく、 鉱石を炉に入れて焼くことにより不純な成分と純粋な金属の部分が分離されて、金属のカスは捨てられ、純粋な部分だけが取り出されて型に投げ込まれる。鉄鉱石を炉の中に入れる。そしたらそれは鉄を取るためでしょう。石の部分は焼けてしまう。カスが出てくる、それは捨てる。残ったものは鉄の部分じゃないですか。その鉄を鋳型に流し込んで鉄が作られていく。その例えですよね。そのように火は単に我々を滅ぼしてしまうというだけではなくて、純粋なものを取り出していくという、そしてカスは捨てていくという、そういう役割も火にはあるということですね。これが第二の火の役割です。鉱物の純度をそのようにして高めていく精錬に欠くことのできない力、これを信仰生活に当てはめていくとどうなるんだ。洗礼は信仰生活の始まりですね、出発ですね。まずここに来なければ新しくなることはできないと聖書は言ってるわけです。どんなに人間が修行を重ねても、修行しても聖書を読んでも、そんなことでは新しくなることはできないんだ。聖霊によって新しく、神によって作り出される、古きものがそこで死滅するということが洗礼の第一の意味ですよ。第二は何か。洗礼を受けたここにいらっしゃるほとんどの方、もうすでに洗礼を受けて何年か過ぎてるでしょう。そのうちどうなっていくか。洗礼の受けたところでとどまっているんではなくて、神は人間に対して苦しみという人生の炉の中で我々を精錬していくんだということですよ。これが先ほどイザヤ書48章の言葉ですよ。人生にいろんな苦しみがあるじゃないですか。その苦しみの炉の中で、実は私たちの信仰にまとわりついている不純物を、その信仰にまとわりついていくような、教会に来ればこんなことができ恵みが与えられるとか、教会に来ればこんな利益があるとか、こんないい人と出会うことができるとか、確かにそういう面があるでしょう。しかしそれらは全部不随物です。教会に来ることの本当の意味は何か。それはキリストが人生の、我々という人生の炉の中で苦しみということをもって不純物を吹き分けて、それを捨てさせて、純粋にキリストに信頼するものとなっていく、神に信頼するものとなっていく。ただこのことだけを、これが純金ですよ。純粋な銀を取り出すっていうこと、鉱物を取り出すということじゃないですか。教会に来たから何かこんないいことがあるとか、こんな恵みが与えられた、そういうことあるでしょう。しかしそれらは人生の苦しみの中で吹っ飛んでいくんじゃないですか。吹っ飛んでるんじゃないですか、皆さん。そんなものは。そしてむしろそこで本当に明らかになるのは、ただ自分は、お前はただキリストを純粋に信じているのか、ただ神にのみ信頼するという、そういう信仰なのかということですよ。このことだけが問われてるんですよ。このことのことにために、ここで純粋に神のみを信頼していく、そのようにして信仰へとの信仰の純度を高めていく。ですから皆さんが長年教会に来ているのは何だ、それは信仰のこの純粋性を、純度を高めていってんじゃないですか。ただ来てんじゃないですよ。一つ一つの人生の経験を通して、そのようにして、ああ本当に神は信頼に値するものだ、自分はキリストを信じきてよかった、ただこれだけだ、 そういう信仰の純度を、純粋さを高めていく。苦しみの度によって私たちがそのようにして洗礼を受けた時にいろんな動機があったでしょう。それは決して悪いことではないと思います。しかしそのようにして洗礼を受けた私たちがその純度を、人生の信仰生活という炉の中でその純度を高めていかなきゃなんないということであります。まず私たちはイエス・キリストにつながる洗礼によって全く新しくされる。次に信仰生活という道をたどる中でその信仰が次第に純化されていく。時にそのためにこの世と対立することが起こってくるかもしれない。これが後の方にキリストがあえて言われているような言葉じゃないですか。家の中で自分が一人クリスチャンであるという時にみんなから賛成されますか、みんなから反対されるんじゃないですか。そういうことが起こるかもしれない。しかし私たちは恐れる必要はないよ。イエス・キリストは神の前に蹴り下って死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで神に対して従順であった。これはピリピ書の言葉です。イエス・キリストが私には受けねばならない洗礼があるって言ったんですよ。沈めねばならない十字架の苦しみがあるって言ったんです。キリストもまた十字架の時だけ苦しんだんじゃないですよ。十字架への道のり、そしてあの十字架の苦しみ、そのすべて、それは死に至るまで、十字架の死に至るまで神に対して従順であった。これがあなたの御心なのですか。そうだ。その時キリストはそれに、その十字架を追っていかれた。この十字架のキリストの姿が私たちの人生の模範であります。私たちの前にはこういうキリストがいるんだということですよ。その時命の道は開かれていくんだ。ルカ伝9章にはこういう言葉がすでに書いてあった。私についてきたい者は自分を捨て日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の身を滅ぼしたり、失ったりしては何の得があろうか。キリストは天から、火をもたらすために来たと言われた。まさにそういう方としてイエス・キリストは来られたんだ。そして私たちにその人生の生き方を、私たちの模範としてその生き方を示しておられる。イエス・キリストは私たちのこのようにして救い主である。この主を私どもは信じて、今週もまたそれぞれの与えたところで歩んでいきたいと思うのであります。私たちもまた自分の十字架を背負ってキリストに従っていくもの、十字架を避けようとしてるから今週一週間なんとか十字架を避けようと思うんじゃなくて、分かりました、その十字架を私が追っていきます、そういう覚悟でこの一週間の最初の日を歩み出せと、そうキリストは言ってるわけであります。お祈りします。父なる神様、弱く小さな私たちをあなたの大きな福音の恵みへと招き、古き私たちを作り変え、神を信じる神の子供たちとしてくださいました恵みを心から感謝いたします。イエス・キリストによって語られ、告げられ、約束されていますこの命の道を、今週もまた 勇気を持って歩み続けることができますように、一人一人の信仰との戦いをどうか導いてください。ただいまより受けます主の聖餐の恵み、確かに主が私たちのために自らの肉を裂き血を流して私たちの贖いとなってくださったことを心から信じ感謝を持って受けることができますように、この聖餐の時を導いてください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。